ちゃんと寝てる？
そうね、あんま寝れてないかな、
平均何時間ぐらい？
4、5時間。
あ、割と寝てた、よかった。なんか 2,3、まあ、時間とか言われたらちょっとどうしようと思ったけど、
いやー、それはさすがに、さすがに、
さすがにね。
でも結構生活サイルが、サイクルがね、ジジババになってきてるかな、
うん、というと、
あのもうね、9時過ぎには眠たくなって翌日の3時とか2時に起きちゃうのよ、うん、
ジジババ
もはやね、じいちゃんばあちゃんにそれ言ったらじいちゃんばあちゃんも驚いてた、
うん、そりゃ早いな。
そう、なんかね、2月上旬ぐらいから結構サイクルがどんどんどんどん前倒しになってって、
うん、あ
ー、で、あー、もうやることないし、目ギンギンに目、ね、覚めてるからなんかしようと思って、 あの今勉強してる国家試験の勉強したり本読んだりとかして過ごしてる、うん、
なるほどね。そっか、まあだからその寝不足でさ、
うん、
体調不良になるのが、まあ、心配なんだけどさ、
うん、
ちょっと心配な出来事一つ話してもいい？
あ、どうぞ。
まあ優は、
うん、
その 4,5 時間寝てるって言って、
うん、
で私も正直そんくらいないよ、寝てる時間は、
うんうんうん、
ただ食いしばり？食いしばりっていうね、
金縛り？
違う、歯、あの歯をグッて
食いしばる、歯ぎしり。
そう、歯ぎしりはギシギシってするやつじゃん、
うん、
食いしばりってもうシンプルにグッてこう歯でこううって しちゃうんだけど、
うんうんうん、
それがもともと寝てる時に癖があったらしくて、
うんうん、
でもうそれこそ今週なんだけど、
うん、
朝目覚めて食いしばりで、
うん
うん、顎が痛いので、顎の痛みで目が覚めて、私
珍しい、何それ。
そうで、その痛みで起きて、あ、痛いってなって起きたんだけど、
うん、
そこからあくびとか、
うん、
咀嚼するたびに顎が痛くて。
そんな強く噛んでたってこと？
そうそうそう。
へえ。
でもともとなんか歯ぎしりしてるっていう風には周りから言われてたんだけど、
うん、
まあ、もちろんコントロールできないじゃん自分では。
そうね、
寝てる間なんて、
うん、
そう。でその今週食いしばりで顎が痛んで、
うん、
で今も正直顎がなんだろう、 1.5 センチぐらいしか口開かないみたいな。
あー、もう開けづらいんだ。あ、結構普通に喋ろうとすると痛いみたいな。
そう、あのね、横に開くのは全然大丈夫ないよ、
うんうんうん、
だから話すのはまあそんなに影響ないんだけど、
うん、
あくびとか、
あ、
こう噛むってなると、うん、縦に噛むってなると顎が痛くて。
へえ。
そうで調べたら、
うん、
まあ食いしばりか歯ぎしりか、あとストレスかって書いてあって、ストレスどうやって取るんって思って
うんうん、うん、
でそれプラスまあそれは2週間前からあるんだけど、口内炎が結構口の中にできてて、
うん、あら。
そうで、口内炎もそんな可愛い口内炎っていう感じの大きさじゃなくて、
口内炎って自信みたいな。
そうで、大きさも大きいし、
うん、
その口内炎からミミズ腫れみたいに線ができるぐらいの、
うんうんうん、
ね、口内炎が口の中にできてて、うん、できて、でまあそれは薬で治ったんだけど、
うん、
その口内炎が治ったと思ったら、
うん、
次は血まめが口の中にできて、
あー、なんか赤い、なんだろう、内出血みたいな。
そうそうそうそうそう。で私それ人生で初めてできたから、さすがに不安になって、もうすぐ Google 先生に聞いて
病院じゃないかい
そうで、そしたらまあ2日3日で治るくらいは良性というか、
うん、
影響ないですみたいな、
うんうん、
でまあ結果的に血まみも2日とかで治ったからまあいいかって、
うんうんうん、
ほっといたんだけど、そしたらまあ顎が関節症で痛くなり、
うん、
でさすがに1週間続くから明日口腔外科に行くんだけど、
おお、
そう
そうなんだ。
はい、
でも確かに言われてみると俺口噛んでないのになんかここら辺に赤いなんかついてんな、
うん、
なんだろうって思ってたけど、それ血まめなんだ。今知った。ちょくちょく見かけはしてた、なんだろうなぐらいで。
あ、そうなん、うん、
そうなんだ。素通りしてたわ俺。
そう、なんかその血まめもさ、
うん、
その不意に噛んでしまったとかあるじゃん、ほっぺた噛んでしまったとか、
うん、
そういうのじゃなくて本当に何も噛んだ記憶も覚えもないのに血まめっていうのはストレスとか、まあ、睡眠不足とか。
そうなんだ。じゃあ血まめだありゃ。
あ
まあね、
そうっていうね、うん、
年齢もあるしね、このぐらいの年になりゃ一つや二つストレス抱えることも出てきますわ。
まあそうだね、
うん、いろいろね考えたりするから。
そう、
なるほど、
ね、最近顎がちょっと関節症だから、
うん、
まあ、最近ユウは顎外れたかなって聞こうって思って。
なんでなんでさ、そのちょっと拡張してさ相手に聞くの。自分外れたんだけど、ユウは外れたことあるとかならまだわかるけどさ、自分痛いんだよね、ユウ顎外れたことある、おかしいでしょ。なんなんそれ。
いや、もしかしたらありえるかなって思って。
なるほどね、
そう、
万が一ね、うん、あるかもしれない。
そう、万が一、そう、
そう
そうそう、
まあ案の定外れてはないけどね。
あ、よかったよかった。
何の安心。
よかった。まあだからね、睡眠不足は本当にね、
うん、
なんか工夫することある？
工夫？
その睡眠不足というか、
うん、
睡眠の質をさ高めるために、
うんうんうん、
どうしても時間はもう限られてくるじゃん、
うんうん、
寝る時間って。
そうだね、工夫か、
うん、
いろいろね、そう、実は睡眠のところ改善しようっていう試みは数年前からやってて、社会人になってから。
おう。
例えばあの結構肩こるな首こるなっていう悩みが最初あって、
うん、
あの自分枕っていうメーカー、
え、
その自分枕っていう、うん、なんだろう、商品があって、
うんうんうん、
まあ、単純にオーダーメイドの枕、それを作って今も使ってるんだけど、うん、なんだろう、半年ぐらい使うと結構へたれてくるからさ、定期的に中身のその材料を入れ替えたりとかしてやってんだけど、まあまあまあ多少なりとこう自分のその首の曲線のところに骨格とか合わせて作ってくれるから、うんうん、まあそれはいいっちゃいいよ、自分用の枕とか。
その自分枕だっけ、
うん、
自分枕、そのお店に測りに行くの？
そうそうそうそう。
へえー、
なんかなんて言ったらいいんだろう、こう身長計あるじゃん。
あー、はいはい、
あの身長計のこの背中部分のところにこう痛くない針っていうか棒がバーって入ってて、
何それ、で面
白い、そこに立ったらこう後ろから押されてさ、こう自分の背中のこの曲線が分かるみたいな形が、でそれを電子的にその数値的にあなたのこの首のここら辺は何センチのくぼみでこうこうこうでって、うん、データを取って、そのデータをもとに中材を詰めて枕作ってくれるみたいな。だしっかりしてるからやっぱ高いね。
まあそうだね、
うん、
オーダーメイドだしね。
そうそうそう、でももうずっと永久的に中材入れ替えは無料だから、一回買えばずっと使える。
うん、そしたらまあ長い目で見たらね、
うん、
あとその健康に対する不安とか精神面とかも含めての値段だと思えば安いかも。
そうそうそうそう、 あとはね、なんだっけ、小豆のさ、なんかレンチンで繰り返し使える小豆のアイマスクみたいな。
あー、あるね。
あれは結構いいかな。冬場とか特にいいね。特にさ、仕事でさ、ずっとパソコンね、見るから、目元をこう、ちょっとほぐすためにも温めたりとかした
そう
り
だ
する
ね。
かな。
え、あれは小豆なの？本当の。
そうだよ、チンしたら結構小豆臭いよ。
え、
うん。
ぜんざいやん。
もうそう、ほんとそんな感じ。
へ えー、あ、じゃあまあその小豆の香りもリラックス効果につながるんだ。
ああ、それあるかもね。
あ
うん、なんかちょっと懐かしさが若干ある香り。あともう一個ね、最後意外なやつが耳なのよ。
耳？
そう、意外とね、耳を温めるって睡眠の質上がるんだよ。なんかそういう商品があるよっていうのをツイッターで見かけて、そのホットアイマスクみたいな商品あるじゃん。あれのシリーズの耳栓タイプ。
知らない。
そうで、ほんとね、このイヤホンみたいな形で、そのなんだろう、耳栓の形してて、そこにあったまる素材、もうカイロみたいな、ミニカイロみたいなのがこう詰め替え用でね、あって、でそれをこう耳入れて寝ると。なんかね、騙されたと思ってちょっと買ってみようと思って買ってみたのよ、ツイッターで見かけてね。マジですっきり起きられんのね、意外と。
いいね。なんか知らない商品ばっかりだった、今話聞いてて。
やっぱ顔っていろんな神経とかね、なんだろう、血管とか流れてるから、耳とかも温めるとやっぱ血流良くなって首のこりとかなくなったりすんのかもしんないね。意外な 耳温めるっていうね。
本当だね。なかなか着眼点がすごいなって思う。
確かに。なんかね、寒い時さ、こう耳当てとかするじゃん。
ああ、
そ
そうだ
れ
ね。
もあるかもしれない。近いかもしれない、それ。
ありがとう。ちょっと試してみる。
ぜひ。
耳栓カイロ。耳栓カイロ？
名前忘れたけど。
まあ、じゃあゆっくり寝てください。本当に人のこと言えませんが、お互いに。
そうね。じゃあここで一旦切りますか。
はい、
パターン。
ボタン。